皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康弘先生と私総指で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回はゲストの先生はお招きせず、徳田先生と私でこう2017年を振り返っていろいろお話ししたいなというふうに思います。徳田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
徳田先生のこう重大なニュース2017第2弾といえばどういうのがありますかね。
そうですね、やっぱり沖縄に帰ってきてから、まあ、それがきっかけになったところもあるんですけれども、実は今日ね一緒に話をしている総志君のおかげでもあるんですが、台湾進出ですね、我々にとって。
台湾
これやっぱりいいですね。ビッグなね、やっぱり、はい、イベントというかね、思い出っていうかですね。
ああ、本当ですか。
楽しい、本当に経験をさせていただきましたよ。
そうです。
やっぱり様々な病院を回って、ホスピタリティね。もう、ホスピタリティの素晴らしいホスピタリストっていうかね。もう本当に素晴らしい、本当に歓迎ぶりっていうかね。そしてしかもそのやってることがまた素晴らしいとね。
なるほど。
普段の診療とかね、そしてまあアカデミックもね、ここも素晴らしくやってるっていうね。もう実はモデルはね台湾にあったっていうですね。ホスピタリストもね、実はそのアメリカのホスピタリストだけ見るとね、入院だけ見てるとかね、ホスピタリストは特別なその得意分野がない人たちが多いんですけれども、台湾型を見るとですね、みんなそれぞれその得意分野をお持ちでですね、ネフロロジーとか GI とかトラウマサージェリーやってたとかです、まあ、いろいろなバックグラウンドをお持ちの先生方がそれぞれの得意分野を生かしてですね、それをチームと組んで、チームを組んでホスピタリストのデパートメントを作ってて、でしかもそれを病院全体がまた応援してるっていうですね、まあ、そういうモデルを見れてよかったですよ。我々も勇気づけられました。
徳田先生とは2017年には3月と11月と2回台湾に多分計1週間かそれぐらい行ったと思うんですけれども、はい、それで今の先生おっしゃったようにこう台湾の医療を見られてどういうところがこう良いというか、日本でもう、ああこれでこれを学ぶべきだなと思われましたか。
やっぱりいろいろな職種の人たちがすごいチームを組んで協力的にやられてた印象がありますね。例えば勉強会にもですね、薬剤師の方とかですね、コーメディカルの方々とか もう一緒に参加されてね、でまあみんなで勉強するっていうね、まあ、それ日本でもあるんですけれども、やっぱり そういうそのまたこのパッションとですね、まあ、その人数の大きさというかですね、まあ、一つ一つの病院の規模がまた大きいっていうのはありますけどね。
確かに、
日本の場合ほら中小病院が多いじゃないですか。で台湾のこのやっぱり大病院ですね、まあ、アメリカ型に近いと思いますけどね、まあ、そしてトレーニングもしっかりしてますよね。そのレジデント教育もね、すごいそのねスタンダードな、まあ、トレーニングをやって、まあ、どちらかというともう日本より欧米に近いなという印象がありましたよね。まあ、教育に関してはマッケイユニバーシティの教育部門を見学させていただきましたが、まあ、そこで行われているその教育の手法とかですね、そしてその教育を研究としてそれをきちんとデータを発表されていて、まあ、それをね世界にも発信していたと。
シミュレーション教育ですよね、
はい、
特に、
はい、日本が、ま、学ぶべき点が実はもう目の前の、ね、台湾で展開されていたと、
うん、
いうところだと思うんですね。
そうですね、まさになんか徳田先生の、まあ、TBL もやってもらいましたけれども、いや本当に学生しかも4年生か5年生ぐらいだったと思うんですけれども、のレベルがまず英語がめちゃくちゃ喋れますよね、うん、
でしたね。
でそれでまあしかもこう分からないなりとか分からない いや結構分かってたような気がするんですけれども、あのすごく和気あいあいと勉強されてた、
積極的でしたね。
すごく驚きました。あの台湾大学というところに行きましたけれども、あそこの学生たちとも交流したんですが、いやー本当に優秀で、なんか能力も高くて、うん、積極的で、いやこれは日本どうにかせなあかんかなとやっぱり思って帰ってきました。
そうですね。でこの間たまたまね、あの黒川清先生と話をしてたらですね、黒川先生から、はい、お話聞いたんですけれども、日本がですね、日本人で、アメリカで PhD を取るっていう人が、まあ、年間200人未満みたいなんですね最近は。
うんうん。
でまあもう台湾がもう800人とかね、もう日本よりはるかに多いし、韓国はもっと多いと、
うん、
いうことでですね、もう日本より台湾と韓国の方が、まあ要はアメリカで PhD 取るっていうのは、まあ結構やっぱりあれなんですね、サイエンスとかそういうその学術部門ではもう独立できるという、独立した研究者になれるっていう一つのそのゴールドスタンダード的なところあるじゃないですか。
はい。
で日本の博士号ってどちらかというとその教室で、まあ、その教授の言うことを聞いてですね、それを徹底的にそのやらされるというかですね、でそれでみんなでこうやったデータを出して、それで、まあ、博士号を取るっていう感じでね、で本当に独立してね、世界に通用する研究者になっているかというと、どうもそうじゃないパターンが多いと、
うんうん、
いうところからするとですね、日本が世界に出ていかなくなっている、あるいは相対的に台湾や韓国やですね、そして中国、まあ、もちろんもうシンガポールなんかもそうだと思いますけれども、まあ、そういった国々がどんどん大学ランキングでもね、日本の大学がどんどんどんどんこう相対的に低下してるっていうね、まあ、その辺は若いジェネレーションから見てどうなんですかね、総主君に聞きたい、それは。
まあまさにその例えば、まあ、前松本先生もこのお話してましたと思うんですけれども、そのアカデミアでしかも欧米で、まあ、特にアメリカで、アジアといえばもう日本ではない可能性があるってことですね。シンガポールとかタイとか台湾とか中国とか韓国とか、なんかもうこう日本にいれ、まあ居続けることができたら、それこそもう外の競争ともまあさらされずに、まあ生きていけるのかもしれませんが、やっぱりこう本当の意味でアカデミックとか、あるいはこう世の中でどうこうしていくっていうところで言えば、やっぱりこう世界に出ていかないといけないんじゃないかなっていうふうな危機感もありますし、もはや日本の中で日本人を相手にして別に外に行かなくてもいいわっていう人にとっても、そのあまり無視できないのは、例えばこういわゆる日本で基礎研究の成果がこう例えば海外の製薬企業でまあ、こう製品化されると、結局日本の、まあ、お金円が、まあ、外にどんどん出ていくわけですよね。これは、まあ、間違いなく国力を損なうことでしょうし、それはまあ自分たちの次の世代とか次の世代とかのことを考えると、まあその自分たちが今まで受けてこられたいろいろなこう社会保障とか衣食住の恵まれた環境をプリザーブとできるかというと、必ずしもそうじゃないかなというふうには危機感を持って思ってます。
いや本当にね、まあ明治維新の話をすると古いと言われるかもしれませんけど、やっぱりあれっていうのは、まあ、ずっと鎖国をしていたね、江戸幕府からですね、開国したというところでね、外国からどんどんどんどんこうね、技術や知識を導入してですね、しかも短期間で日本は、世界トップレベルまで行ってますよね。まあ、軍事力でもそうですけれども、うん、その後の、まあ、戦争には負けましたけれども、サイエンスとかいろいろな分野でですね、テクノロジー、ものづくりですね、産業、まあ、そういったもの、まあ、自動車ですね、 まあ、そういったもので、まあ、世界トップクラスまでと、まあ、登ったっていうね。だからそのポテンシャリティはあるんですよね。で、逆に言うとそのポテンシャリティはですね、その周りのアジア の国々にもあると思うんですよ。で、それをその日本がやってきたようなことを今世界、アジアの国がやってると。で、もともと近いじゃないですか、日本人も、中国の方も。インドの方もね。だからもともとそういう環境があればですよ、どんどん伸びていくっていうポテンシャリティはあったんですよね。とか日本の場合、まあ、独自 の, この発展を遂げていたっていうことですから、実は江戸時代でもかなり独自の発展を遂げていたじゃないですか。だからそういうそのベース、例えば学校で勉強するっていうのは寺子屋時代からすごいベースがあったじゃないですか。で、今でも識字率は高いし、その国民がリテラシーは高いじゃないですか。一応その、まあ普段勉強するしないは抜いてもですよ、一応みんな日本語を読めるし使えると。で、それのがほぼ 100% に近いっていうですね、いうベースはあったじゃないですか。で、まあそれがあるから、まあ急速な発展をね、いち早く遂げたっていうところありますけど、もう今むしろそのあれですね、中国とインドですよね、がもう人口もそうですけれども、まあ、頭脳でもやっぱりもともとポテンシャリティ高かったから、もう今後で、医学の分野でもおいてもね、もうかなりこの、まあ、戦闘集団に入るんじゃないかっていうね。もうすでになんかアメリカなんかではもう出て優秀なドクターはインドの先生、インド系の先生方多いですね。
うんうんうん、
学会なんか行ってもね、まあ、そういうふうにどんどんどんどんね、もう入ってきますから、アメリカだけとかね、欧米だけっていうんじゃなくて、まあ、日本は世界中からまあ、ね、ヒントを得てですね、世界と一緒にまあ、ね、やっていくと。まあ、これを若い人ぜひねチャレンジしてほしいですよね。
なんかそこに関しては僕に2つありまして、1つはまあ個人的なんですけど、その台湾のと台湾とのコネクション、先生とまあこれから多分大体半年に1回ぐらい行くことになると思うんですが、
そうですね、
これを1つの僕は今回から自分で勝手に言ってるんですけど、施設団と名付けたいと思ってて、
こう、いいね、
岩倉朋美の施設団みたいな、こうい
いです、
まあ、世界からどんどん学んでいくっていうようなこうコミュニティにしていきたいと、それのこう世界とのつながるこう玄関口にしていきたいなっていうのが一つあります。あともう一つはこうやっぱりいろんなオープンになったところからこう学ぶってことが大事なのかなと思います。で、それはこの前10月にJMIR というジャーナル・オブ・メディカル・インターネット・リサーチというところ のジャーナルに載った論文ですけれども、カナダの医学生に対して、うん、こうどの電子的な媒体が最もショートタームなこう勉強 の,、うん、アウトカムを生んだのかっていう RCT だったんですけれども、ウィキペディアとあとアップトゥーデートと、あともう一つ電子教科書を比べたんですが、一番その成績良かったのはウィキペディアで勉強した群だったらしいんですね。
あ、そうなんだ。
これすごくなんか面白い。やっぱりそのこれだいぶ示唆的だなと思うのは、その、学ぶコンテンツのそのなんか入り口、うん、入力をなんかこう制限してしまうと、うん、その最もオープンなものに勝てないのかなというふうに思いました。
なるほど。
だから例えばアメリカから学んで、そのバングラデシュから学ばないみたいな姿勢だったら、その全てから学ぶっていう姿勢には勝てないっていうことなのじゃないかなっていうふうに、なんか翻訳したというかインタープリットしました。うん、
面白いね。それウィキペディアがいいのは本当にあれですね。みんなが見ていて、みんなによって添削されて、その、はい、あれなんですよね。間違ってたらみんなで訂正していくっていうね、
うんうん、
まあ、全人類の知の集合体っていうんですか、 それで作ってるってのはやっぱりそれすごいですよね。で教科書とかなんとかって言ったら誰か大沢がいてるその人が書いてるとね。まあそういうその大沢のまあ知識ね、知識量にまあもうそのもう依存するっていうところありますけれども、まあウィキペディアって言ったらもうこれ地球上の人類が大沢ってことになるわけですね。まあそれはまあほとんどの人はそれ大沢として参加してないんですけれども、参加しようと思いますできるわけですね。まあそういうその集合値っていうんですかね。やっぱりそれっていうのは大事ですよね。そういうのが自然発生的にできたっていう意味においてこのウィキペディアは素晴らしいねと。まず何かわからないことがあったらみんなそれを調べるんじゃないですか。例えばまあ医学部とかね、医学部を卒業した医師とかでしたら、まあそれはアップトゥーデート調べたくなるっていうのはわかりますけれども、まあ最もね、コンプリヘンシブな教科書的なものですから。だけど全く医学のことを知りませんと。だけどこの病気についてまずその知りたいと。自分がこの病気になったって言ったら、まずウィキペディアを調べると。まあそういうことが、多いですし、実際それで得られる知識っていうのは結構有用な知識のことが多いですよね。それほど外してないですよね。
なんかそういう意味でこうそれだけまあ世の中の全体としてこう知の体系みたいなものがシェアされる世の中だった時に、逆にそのまあいわゆるそのあるすごく特殊な専門性の中、まあ一人に例えば一子相伝みたいな形でこう受け継がれるようなすごくまあ暗黙知というか、その、うん、みんなにつながってないその人だけできるとか、ある人だけできるみたいなこう知識とか知ってるとか、うん、技能とかの意味はどうなっていきますか、うん、どう変わっていくでしょうか。
それは面白いですね。それはよくいろんなね、まあ教育学でも取り上げられるし、まあ、いろいろなね心理学なんかでも取り上げられますけれども、要は表現、その文字とかね、そういう客観的なもので表現できないような知識ですよね。暗黙知って。で、それに近いのはどちらかというと、それに近いのは芸術、アート的なものですよね。アート的なこの人がこういうのをやるとかね。この人がこういうのを作るとかね。だけどその作り方は文字で起こしてもよくわからないと。文字で書いてもね。だからそれを残すにはね、まあ別のやり方が必要じゃないですかね。例えばそれを完璧にビデオに撮るとかね。例えばですよ。それがもしその映像であれば、それを表現できるんであればですよ。今まではそうだったじゃないですか。今までの暗黙知っていうのは。今までの暗黙知っていうのは文字で表現できないものはもう暗黙知だから。もうこれは職人芸だから。その職人から学んでくださいっていうことでしたけれども。まあそういう意味では YouTube なんかは、あれも実はあれじゃないですかね。人類の集合知のちょっと変なネタも入ってますけどね。多くは変なネタですけれども。その中には素晴らしいネタが入ってますよね。
なるほど。
その中には素晴らしい暗黙知も入ってるんじゃないかと思いますね、うんうん、ただしそれでも表現できないものはあると思いますよ、確かに、
うんうんうんうん、だからこうちょっと分かりやすい例で言うと前回もちょっとお話にありましたが、ホリエモンさんが言ってこう炎上になった3ヶ月で寿司職人になれると、その寿司職人の基本的なそのアカデミーみたいなものでこうガッとこう学ばせたらパッとできるようになるし、
できると、
しかも実際そういうところで回転して結構人気になってるところとか、あとはミシュランの一つ星になったみたいなその店もあるみたいなんですけれども、
それは YouTube に上げたんですか、そのやり方を。
YouTube に上げたというよりは多分そのアカデミーみたいなものでちゃんとカリキュラムを組んで、
それで教育したんですか。
そうですね、その要は従来型の高級寿司屋さんでありがちな、よく聞く まあ、本当にあるか分かんないですけど、まあ、5年か10年ぐらいはもうあのとりあえずもう魚には触れずにこう掃除するだけとかみたいなよく聞くと思うんですけど、なんか それを一切、
ね、
一切を排してやったようなものらしいんですが、でじゃあそういう、まあ、確かにじゃあそのなんかこうそういうアカデミーで伝えられるところいっぱいあるんですけど、じゃあそういう親方たちが持ってきた技術とかその知見とかっていうのは果たして教えられてるのだろうかとか、なんか思うとそこら辺の先生どう思われますか？
確かにその暗黙知の中にですね、そういう部分も結構入ってる場合もありますよね。その日本的なその暗黙知の場合はね、でおそらく寿司は日本寿司作りっていうのは日本的な暗黙知の一つかもしれませんね。要はその単に寿司を握るだけではね、もしかしたらですね、その人たちが食べたらね、その違いが分かるかもしれません。ただしね、今の回転寿司とかのね、あの勢いとか見てみるとね、まああの普通のね、もうあのまあ消費者としてはですよ、消費者のマインドとしてはそこまで高級な寿司はまあまあ普段は食べなくてもいいと、まあ年に1回ぐらい食べてもいいかもしれませんが、まあ普段は回転でもいいですよみたいなね、まあそういうそのニーズを満たすためにそういうね、その大量生産できる暗黙知のオープン化っていうんですか、暗黙知をもう要はもうあれですね、この誰にでもできるよう、誰でも学習できるようなものにしを作ったわけですね。それはあのすごいあれだと思いますよ、功績だと思いますよそれ。
なるほど、ね、これはあのそのまあ医師の世界に置き換える、例えばまあそのいわゆる今の20、30年目とか、まあ、あの徳田先生とかの世代のいわゆるスーパードクターたちの知見をすごく、まあ、まとめたり、あとは動画コンテンツにしたりしたら例えば5年でその域に達する人たちが出てくると先生は思われるかどうかなんですけれども、どう思いますか？
ね、あのそのやり方を完璧にそれをあれですよ、我々がの指示に従ってですよそれをそのコンテンツを完全に脳にインプットできるんであればね、あのただですね、あの臨床医学の問題はですね、あの経験ので得られる暗黙知が多いじゃないですか。
うんうんうんうん、
で結局我々がほらあの、まあ、本で読んで勉強するのと実際の患者さんを見てですね、一つ一つのケースを体験しているのとでも違うじゃないですか。本から勉強するのと患者さんから直接勉強する、で結構我々の領域っていうのは患者さんから直接勉強するって大きいじゃないですか。でそれが蘇ってくるんですよね。だからもうある病気に関してすごいその経験深いあのドクターっていうのはその病気の患者さんをたくさん見てて、まあ、それがそのもう脳のね、もうあの海馬あたりにもあの刷り込まれてるんですよね。でそれはなかなかね、それをその本を読んだりとかでその領域まで行くかっていうとね、それはかなり厳しいかもしれません。その近いところまで行けるかもしれません。
なるほど。
その論文を大量に読ませるとか読み込ませるとかね。
なるほど。まあそれすごくなんか面白いなと思うのは、その結局伝えられるところと伝えられないところがあって、で伝えられるところに関しては例えばまあいろんな今のその結局テクノロジーのなんていうかこうまあ方向性って言ったら、一つある情報をより早く伝えることができるとか、あるいはまとまった形で伝えられるっていうことがまあテクノロジーのあの側面の一つかなと思うんですけれども、でも一方で患者さんから学ぶ、実際に会って学ぶということ自体は多分代替できないので、そこに関してはもう本当に時間を要する。そこはあの例えばもうあのね、どういうふうにこう打鍵を振ったらいいかみたいなあのところじゃない部分、この患者さんにどういうそのなんていうかこうものを出したらいいのか、どう引き出せばいいのかみたいなことに関しては、一つ一つからちゃんと学ばないといけないってことですよね。
そうですね。
だからまあもしかしたら寿司職人の人たちもなんか美味しいそれなりのなんかこう標準的な寿司を作ることができた、でもあのその患者さんじゃなくてそのお客さんに合わせたそのサービスをする能力みたいなことに関しては、うん、そのいわゆる親方たちと違いがあるのかもしれませんね。
そうですね。
なるほど。 まあ、今回ちょっとまとめますと、
あ、面白か
った、はい、あの台湾のあれをお話ちょっとして、で、まあ、国際的なあの活動をどんどんしないせねばならんと。でその上でやっぱりこう開かれたこう教育、あのいろんなところから学んでいくんだけれども、一方でそのやっぱり時間をかけて学ばないといけないこともあるというような謙虚な姿勢を持ちつつ、まあ、これから医師として頑張っていきたいなとちょっと思いました、ね、はい、徳田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。